2023年1月29日、高端節第6主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。招きの言葉。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌16番。賛美歌16番。 ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは週報の最終ページまたは賛美歌93番5の A にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第33編12節から22節。賛美歌の後ろの購読詩編の34ページ一番最後の行から33編の最後までになります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第33編12節から22節。いかに幸いなことか、主を神とする国。主は天から見渡し、御座を置かれたところから、人の心をすべて作られた主は、王の勝利は兵の数によらず、馬は勝利をもたらすものとはならず、見よ、主は御目を注がれる。彼らの魂を死から救い、我らの魂は主を待つ。我らの心は喜び、主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。厳しい寒さの中にも礼拝に来ることができる体調が守られ、信仰を守られ、心から感謝いたします。あなたをアバ父と呼び、神の家族である兄弟姉妹たちとあなたに向かって褒め歌うことができることもあなたからの賜物です。それだけに、主の日から主の日までの歩みを振り返りますとき、あなたがおられないかのように心をうろたえ、自分の力に頼んで生きようとした日々でありました。あなたに信頼して生きようと朝祈りながら、あなたを忘れ、自分の関心事、不安、心配に気を取られておりました。主イエスが共に船におられるのに、逆まく波や激しい風に恐れにとらわれた主の弟子たちのように心が揺らぎました。しかし私たちがそのようにあなたを見失うことがあっても、あなたは決して離れず、私たちが自分の力で生きようとしていた時にも、 私たちの命はあなたに支えられ生かされておりました。私たちがあなたを愛する愛が貧しくても、あなたの私たちに対する愛は変わることなく限りなくあふれるほど豊かにございました。どうぞ今一度そのあなたへの信頼の確信をお与えください。そしてその確信を今弱くされた方たちに、病床にある方たちに、施設にまた入院でこのところに来ることが今かなわない方たちにお与えください。あなたが傍らにあって、存在の深みにおいてお支えくださいますようにと祈ります。この町に、この国に、この世界にあなたの民は大勢いると主は言われます。どうぞすべての人にあなたを恐れている生きることを教えてくださり、そのことを教会を通して告げ知らせてください。私たち喜ばしいこととともに心痛むさまざまなことがありますが、すべてのことの中にあなたの大きなご計画があり、すべてが愛働きて益となされるということを信じさせてください。キリストの平和が実現しますように、戦争が終わりますように、あなたの正義が貫かれますように、どうぞ私たちにあなたの生きて働く御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとならせてください。そのことによってあなたの真理に生かされ、聖霊に導かれ、謙遜にされ、自由にされ、あなたの栄光を褒めたたえる喜びで満たしてください。主イエスキリストによって感謝しお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A です。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第10章34節から48節、新約聖書の233ページ、使徒言行録第10章34節から48節です。新約聖書の233ページです。お読みします。そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによって、この方こそすべての人の主です。平和を告げ知らせて、イスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後に、ガリラヤから始まって ユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に現してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスは、ご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者で、ペトロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペテロになお数日滞在するようにと願った。イエスはすべての人の主と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。引き続きローマの百人隊長コルネリウスのと、またその親しい者たちの救いの出来事を見てまいります。そしてそれも続けて語っておりますが、ペテロ自身が変えられた出来事でもある。いよいよここでペテロの説教が始まります。33節を見ますと、コルネリウスは、今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのですと語り、御言葉を待ち望んでおりました。もうこの姿がすでに教会であり礼拝であるということを申しました。そしてペテロが、主がペテロに授けられた、命じられたことを、言葉をペテロは説教をいたします。ペテロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。これは神は人を外見で判断する方ではないと。偏り見る方ではない。心によってご覧になる。という神がこのような方であるということと同時に、ペテロの悔い改め、改心の言葉でもあるわけです。それはよく分かりました。自分は分かっていませんでした。神は人を分け隔てなさらないということが分かっていませんでした。しかし分かってきました、分かりました、というペテロの改心の告白でもあるわけです。自分は人を偏り見ていました。自分は人を外見で判断していました。自分は人を、この民族が違う、慣習が違う、 違う、私とあの人は違うと言って判断していました。ペテロの悔い改めは私たちもまた同様だと思います。私たちが人を偏り見るという罪を告白しています。でペテロもそうなんです。そしてそのこと自体も罪だとも自覚しないで生きてきたわけです。しかし神が新しい御業を、異邦人も教会に主のキリストに預かるという御業をお勧めになる中で、ペテロが変えられなければならなかった。そしてペテロに一つ一つ幻を見せて語りかけ、またコルネリスからの使いの時にも聖霊が語りかけ、そしてペテロ自身も自分の垣根を越えて壁を越えてカイサリアに赴いた。その一つ一つの出来事の中で、そして神を恐れて自分を待ち構えていた人々の群れが目の前にいるということを見て、こう変えられていった。自分は人を分け隔てしたけれども、神はそうではない、神は人を分け隔てなさらない、分かりました、そういう神はそのような方なんです。そして35節にも、どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。これは正しい行いによって救われるというよりも、その神を恐れ、神を敬い、その良き技に生きているその技を神は見過ごすことはなさらないということです。この最後のペテロの説教の最後に43節には、イエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています、聖書に書いてあると。ですからコルネリウスがもう正しい人で、ユダヤ人にも地元の人にもそれがちゃんと評判、良い評判を得ていたからといって、コルネリウスがそれでもキリストの救いを受けているということではない。しかし神は私たちの心も技もみんなご存知であって、そしてその神を恐れる心、また愛の技は必ず目を留めてくださる、受け入れてくださる。そして本当に神を恐れる人は、いやキリストの救いなんかいらないよ、洗礼なんか受けないよとは言わないんですよ。だからコルネリウスも、ああこのキリストによってこの誠の神と自分は和解させて平和の関わりに生かされるんだと言って最後に洗礼を受けるわけですね。ちょっと先取りしましたけれども、ペテロの説教に戻ります。36節、神がイエスキリストによってこの方こそ全ての人の主です。これもペテロが心が変えられて言うことができた言葉ですね。ユダヤ人の神主だけではない、全ての国の全ての人の主としてイエスはキリストである、救い主である。で神がこのイエスを、イエスキリストによって平和を告げ知らせてくださった、イスラエルの子らに御言葉を送ってくださったんだ。そしてその御言葉がガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事となったんだと語ります。そのそれに先立って洗礼者ヨハネの水の洗礼の悔い改めの運動があったんだということ、それは38節ナザレのイエスのことです。神がこの地に、この世にキリストを通して告げ知らせてくださったのは平和なんだということ、これは本当に現代的にも今私たちのこの時代にも本当に必要な言葉だと思います。昨年もう1年になってしまうロシアのウクライナ侵攻の事態に心を痛めて平和を祈り、また傷んで傷ついた人々のための救援の募金もしておりますが、この戦争の終結が一向に見えない事態ですから、この新年、この2023年の時に私なんか明けましておめでとうございますっていう挨拶言うのがはばかられる気持ちがあったんです。年が新しい年が来たからめでたいのかっていう、なんか自分がそのちょっともやもやして、本当に平和を願いながら そこにこう力を及ばないようにも感じているの痛みの中で、明けましておめでとうってこう言えないで、主にあっておめでとうございますというような挨拶をしておりました。まあ、その現代この時代にも本当に平和が待たれる、またそのためにいろんなことを超えて危険を犯してもその平和実現のために命を懸けている人もおられる、まあ、私たちはその間接的にそういう方を応援している。でもそういう国と国の本当に痛ましいことだけでなくて、私たちの家庭において、家族において、兄弟において、また教会において、地域において、職場において、平和があるか、平和に生きているかっていうのもまた切実なことだと思うんですね。でもこの時代に、まあ、便利なこの時代にスマホとかで情報発信ができて、たくさんの情報もすぐ受け取ることができて、そして便利に暮らしておりますけれども、以前今予備期の学びをコツコツしておりまして、短文にも書きましたが、その予備期の学びの途中で私が親しんでいる日本 FEBC のラジオ番組の録音をまた聞いて、それで青山大学の宗教の先生が、大学生もこんなに SNS っていうものを LINE とか Twitter とかいっぱい駆使しているのに、本当に本心を打ち明けて語り合う友がいないんだ、でヨブの苦悩に、つまり友人たちの言葉に傷つき傷んでいるヨブの言葉に大学生が共感して、あ、こんなに苦しんでるのは私だけではなかったんだっていう声を、まあ、そのキリスト教の学科を担当している宗教部の先生に語ってくれたって。すぐ友達につながる道具があるのに、本当に真実に苦しんでいる、誰も私のこと分かってくれない、そして私も本当のことを語れない、誰も分かってくれない、聞いてくれない、そのヨブの苦悩と共感したんだっていう声を聞いて、本当に、まあ、他の人から見たら羨むような大学に進学して幸せじゃないかと思うような学生さんが、本当に本心を打ち明けられないで誰も分かってくれないというヨブの苦悩に共感している、まあ、それでこそまたある面で聖書の力もあるんですけど、そういう現実、本当にそこに平安があるか、平和があるか、それこそ本当に必要なことではないか。でも私たちの教会が本当に力がなかなか及ばなくて、若い世代の人に本当に直接会うことも接することもなかなか難しい現実の中で、まあ、キリスト教主義学校がそういう取り組みしていること自体も応援したい気持ちでいっぱいになりましたけど、その相手の学生さんのそういう現実も聞かされて、本当に祈りが必要だと思いましたし、まあ、自分自身の家族や人間関係を見ても、本当に平和に生きられているのか、家族が、兄弟が、で自分自身はこのペテロの説教のようにキリストと和解して民との平和を得て、そして、まあ、先ほど牧会祈祷で祈ったように、時にこう神を見失ってまた不安に苛まれたりするんですけど、でもここに帰る場所がありますからね、この礼拝があり、共に礼拝を捧げる仲間がいて、また心が支えられる。でも私たちの友が、私たちの家族が本当に平安があるのかなと、もう案じられる隣人、兄弟姉妹がいるんですよね。そして私たちはそれ祈ってますけれども、なかなかその当事者が平安に満たされて姿をなかなか見れないことにも、まあ、忍耐を強いられている、そういう現実のただ中に痛みを抱えながら、皆さんはこの礼拝にその祈りを携えながら、痛みを携えながら座っていると思うんですね。でこの世界にそのように平安を見出せない、人とつながれない、 そしてそれが講じて国と国、地域と地域、民族と民族まで傷つけ合ってしまう。そこに、その世界を神様は見捨てることなく、イエス・キリストによって平和を告げ知らせ、御言葉を送ってくださった。それがナザレのイエスのことなのだ。ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった出来事なんだ。そして今それがユダヤにとどまらず、異邦人世界に、異邦人の中に入っていこうとして、そして教会は2000年の時間をかけて、この国まで、このイエスの出来事が私のもとに、あなたのもとに届いたんだよということですね。この平和の福音が届いた。そしてイエスの御業が明かしされています。38節、神は聖霊と力によってこの方を油注がれた方となさいました。メシアというのは油注がれたものというんです。でメシアがヘブライ語で、ギリシャ語でキリストですね。救い主です。神に立てられた神の子イエス、ナザレのイエスは聖霊と力に満たされて、そして方々を巡り歩いて人々を助けました。イエスのもとにもちろん来た人もありますが、主イエスは訪ねて歩いたんです。一匹の見失った子羊を見つける羊飼いの例えがありますが、そのようにシエスは出て行って訪ね歩いてくださって、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒された。それは神がご一緒だったからできたんだと。これも本当に現代的な響きがあると思います。シエスの救いというのはリアル、現実的なものであると。悪魔に苦しめられている人をそこから解放したんです。精神的なこと、気持ちのことだけではなくて、本当に、まあ、当時のその現実の理解で、今だったらちゃんと科学的に病気っていうふうに診断が下るかもしれませんけれども、でも今でも 悪魔は働いている、悪霊は働いている。で、私たちの力くる罪に働きかけて、私たちをがんじがらめにしようとしている。それは今も昔も同じです。主イエスの福音は、平和の福音は、そこからの解放なんです。本当にこの存在そのものが、悪魔に苦しめられて自分の罪でがんじがらめになっている人たち、そこから癒し、そこから救い、平和を満たしてくださったんです。それは神の技、神が共にあって主イエスを通して、また聖霊とその神の力によって、平和の福音が目に見えるようにして届けられたけれども、私たち罪人はそのイエスを憎むわけです。うるさい、黙れ、消えろ、自分たちがやりたいようにやりたい、自分を中心に生きたい、他の人はどうなってもいいという、その罪にとらわれている罪人である人間はイエスを木にかけて殺す。39節の終わりですね。人々はイエスを木にかけて殺してしまいました。ユダヤの当局も、ローマのピラトも、そしてペテロはこう語りながら、自分自身も、自分たちもイエスを見捨てて逃げてしまったことの事実はもちろん覚えて語ったと思います。すべての人がイエスを十字架に追いやったんだ。弟子たちもイエスが死んでしまったことによって望みがついえたかと思ったのですけれども、40節、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に表してくださいました。イエスは死で終わるような方ではない。人々の敵に敗れて終わるようなお方ではない。神はこのイエスを復活させてくださった。イエスは生きておられる。そして私たちに現れて くださった。その主イエスの復活と権限現れるということは40節にありますが、民全体に対してではなくて、選ばれた証人として選ばれた者たち、イエスが死者の中から復活した後ご一緒に食事をした私たちに対して神が表してくださったんだということです。で、一緒に食事をしたというのはイエスの復活というのがただの幻とか幽霊とかそういうことではない。霊の体って不思議ですよね。食べなくてもやっているんですけど、イエスさんはちゃんと魚を食べて私が生きているんだよって言ってくださいました。そこのところは私大好きなんですけど、一緒に食事をしたというのはイエスが生きておられる、確かに生きておられるということであるし、またイエスの方が失意の中にあった弟子たちに、さあ朝の食事をしなさいと言って再び弟子として招かれ、立たして強めてくださった、許し愛し受け入れてくださった、やり直させてくださった、そのことを弟子たちは明かしするんです。自分たちが信じ抜いたのではない、全く失意の中にもうダメだ、望みをかけていたのにこの人にという中を通らされて、よみがえられたイエス様が再び訪れてくださって立たせていただいた、そのことを私たちは明かしする。そしてさらに明かしすべきことをシエスがおっしゃった。42節ですね。ご自分が生きているものと死んだものとの審判者、裁き主として神から定められたものである、これを明かししなさいと。この世界は神が治めておられる、そしてついにはもう一度シエスが天から再び来られてこの世界を正しくお裁きになると。すでに死んだ者に対しても裁かれる。これはある意味では報われるということでもありますね。私たちがもう、私たちは福音を聞いて信じて今、神の子キリスト者とされておりますが、そのことが叶わないで亡くなった人たちどうなるんだという問いがありますけれども、このシエスの言葉に私たちは支えられる、望みを置いていいわけです。シエスが死んだ者の裁き主としていらっしゃる、つまりその一人一人を正しく裁いてまた報いてくださる、そのことに委ねればよい。私たちが行くべき道はこの方の証人としてイエスの福音を力強く証しすること、私たち自身が平和の中に神との和解の中に招き入れられて、そしてイエスの許しをいただいてこの恵みの中に立たされていることを証しすること、これが教会が伝えている、告げ知らせている福音であると。ここに私たちは常に立ち返り、この福音を語り続けるということですね。そのことを、その説教をしているただ中で、今度44節以下の出来事ですが、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下りました。ペテロと一緒にヤッファから来た割礼を受けている信者、これはユダヤ人キリスト者がこの出来事を見て、聖霊が異邦人の上にも注がれるのを見て仰天したというんですね。異邦人が異言を話しまた神を賛美しているのを聞いたから。これはペンテコステの2章の聖霊降臨の出来事と同じような出来事、違いはその聖霊を受けた人が異邦人にあるということ、それ以外に変わりはない聖霊の賜物を受けて異言を語り神を褒めたたいている、それを見たペトロは私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかと言って、この人々に洗礼を受けるように勧め命じました。 洗礼というのは救いの条件ではないということですね。救われた印で、私たちは洗礼を受けて聖霊が注がれると、これもまた御言葉から約束として信じておりますが、神の聖霊は自由ですから、洗礼の前に聖霊が注がれてイエスが主であると告白すると、私たちの洗礼もその信仰告白を聞いて洗礼の執行を承認するわけですから、そうですよね。聖霊の賜物が注がれる、私たちもまた非ユダヤ人ですから、聖書の民からすれば異邦人ですから、私たちもまた神の憐れみによってこの福音を聞いて信じて聖霊を受けさせていただいたということです。ペテロたちからすれば、コルネリウスはローマの軍人ですから支配者側の人間ということです。自分たちはこのローマの圧政に苦しんでいるものです。その敵同士です。でコルネリウスもまたその軍人を辞めるわけではない、神を信じる軍人としてこれからも生きる。ペテロはまたペテロたちはユダヤ人キリスト者としている。でもその双方がイエス・キリストによって分け隔てられることなく教会の一員にされる、それぞれに神様は聖霊を注いでくださって、ご自身との平和に生かしてくださって、またお互いの間にもイエス・キリストにあって共に生かされる新しい神の家族として、キリストの弟子として生かしてくださる。これは非現実的なことではなくて、本当にこの世界に必要な平和の出来事で、私たち教会がまた祈り待ち望んでいる神の国の証と信じます。シェイスは人々を訪れてくださって、悪魔に苦しめられている人を癒してくださった。で今度は私たち弟子たちが主の手足となって、その平和にまず自分たちが生き、その平和を分かち合い、そしてその苦しんでいる人のところを訪れて、そして神の癒しを祈り、また寄り添っていく、そのところに神の民が生まれていく、形作られていくことを信じます。最後に使徒パウロの言葉を読みたいと思います。パウロも復活のキリストに出会って、自分の正しさから救われて人にされた人ですけれども、フィリピの信徒の手紙4章4節から7節にこう語っています。主において常に喜びなさい、重ねています、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。祈ります。主なる神、私たちも聖書の民からすれば異邦人、しかしあなたは人を偏り見ることなく、イエスによる救いをこの異邦人にも私たちにも語り、そしてその救いに入れてくださいました。今もこの教会の技は前進しております。あなたがくださる平和こそ世界が待ち望んでいる平和です。まず私たちがいつもあなたとの平和に生かされて、 罪を許していただかなければならない罪人であるということをいつも告白して、そしてあなたからの平安をいただいて、この世にあって平和を分かち合うことができるものとならせていただけますように、そしてそれぞれの中に置かれた中にある祈りをあなたがお聞き届けくださいますように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌390番、390番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
天の地なる神様、皆をあがめます。今日も教会の七礼拝で御言葉をいただき感謝をいたします。これまで起きた病気も治り、ありがたく感謝をいたします。ただいま献金いたしました。献金の神様のご用にお使いくださいませ。皆とともに感謝してお捧げいたします。主イエスキリストの皆に感謝をいたします。アーメン。アーメン。
唱詠賛美歌24番、賛美歌24番。 スキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。